皆様、おはようございます。今朝は主に倣って、聖なるものとされると、テーマをつけさせていただきました。今お読みしました箇所の、15節。第一ペテロ1章15節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第1章15節。むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。天の父様、聖なるものとなれと語ってくださったお言葉を、私たちはどう受け止めることができるでしょうか。あなたをあがめつつ、清さを求めるものとしてください。生活のあらゆる領域においてと今読みましたが、そのことを信仰を持って受け止めて、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと祈られた主の母マリアに習うものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日開いた13節から16節は、いわゆる聖化、清くされることについて主の御心を教えています。清いというとおこがましいというか難しいと思うことがあります。何が清いのか、清いお家、清い服装、清い、言葉、清い心、清くあろうとするほどそうでない自分に、がっかりすることがあるかもしれません。改めて聖書が教えている清さと、それがどのように実現するかということを確かめて、無理じゃないことを覚えて今日後にしていただければと願っております。私もそうなりたいと思います。謙遜に私は清くありませんからというのはありますけども、神様が清いと言ったものを清くないと言ってはならないとペテロが言われたように、お言葉を今日受け止めましょう。さて、清さについてペテロがこの13節から告げていることを見てまいります。第一のことは再臨、主が再び来られる恵みを待ち望みなさいと告げています。恵みをくださるのは私たちではなく主ですね。クリスチャンたちに使徒ペテロが進めることの第一、清さについてですね、キリストが来られる時に与えられる恵みをひたすら待ち望むことが清いことだと教えています。この主が再び来られる時に与えられる恵みとは何でしょうか。それは言い換えれば救いが、また御国が完成する恵みです。イエス様がなさったことを 振り返りたいと思いますけども、イエス様は人となって世に来られました。私たちと共に歩み、神様が一緒におられることを表してくださいました。そればかりか、ご自分の命を私たちのために犠牲にしてくださいました。十字架によって罪の許しを成し遂げ、また生きて私たちを救うために約束された通りに死者の中から復活されました。その後弟子たちに、また教会に福音を述べ伝え、そして完成するようにとご自身の働きを託して天に変えられました。その後40日後、約束の聖霊を送って、今も聖霊を通して私たちと共に励んでおられます。イエス様は十字架に向かわれる前に、ご自身が行くのは天国の場所を準備するためだと、そして準備したら迎えに来ると約束されました。ヨハネの福音書の14章の2節3節です。新約聖書の213ページです。ヨハネ14章2節3節、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意にして死に行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですと約束されました。そしてその時はすべての、人々に福音が述べ伝えられたからだということをイエス様はあらかじめ伝えておられ、今すべての人に福音が伝わるように励んでいます。まあ、そんな中でペテロはひたすら待ち望みなさいと命じています。その待ち望むのは主が来られる時に受ける恵みです。また心を引き締め身を慎みなさいと勧め、そしてひたすら待ち望みなさいと閉じています。どんな恵みが用意されているでしょうか。はっきりしている3つのことがあります。手法にも書かせていただきましたけども、一つは義の栄冠を与えられると、そうパウロが証ししています。第二テモテの4章18節にこうあります。失礼いたしました、4章じゃなかったですね。4章の8節、失礼いたしました、4章8節です。429ページ、お読みいたします。第2テモテ4章8節、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けて くださるのですと約束されています。義の栄冠を受ける資格があるのはイエス様が来られることを慕い求めている人、その人はすべて、そういう人はすべてだと告げられています。イエス様が来られるということを信じ、それを楽しみに待っているならば、義の栄冠をいただきます。義の栄冠というのは、あなたは私にの前に忠実なものだ、良いものだ、よくやったものだ、褒められるべきだとイエス様が宣言してくださることです。タラントの例えでは、よくやった、良い忠実なしもべだ、主人の喜びを共に喜んでくれと褒められるしもべです。何かいっぱい功績を挙げたとか、また苦難に耐えたとか、まあそれも褒められることですけども、イエス様が来るということを待っている、それが主が願っておられることです。まあ確かにそうですね。待ち合わせの約束をしたときにですね、ちょっと遅いからと言ってもなかったことと思って待ってなかった、実は必死で例えば電車が止まっていたりとかですね、事故が起こったとか、突然用事が入ったとか言って早く来ようと思ってるのに来れなかった、でも行ったらいなかっただとがっかりしますよね。イエス様はいつ来ると約束してらっしゃらないですから。信じて待っていればいいんです。決して遅くなりすぎませんので。そして待っていた者にはよくやったと褒めてくださいます。これが一つ目の恵みだって、イエス様と再会できるんですから。目で見えるところでは初対面ですよね。それを楽しみにいたしましょう。そしてその時に起こることは、朽ちない体を与えられて、罪と死から完全に解放されて、いつまでも共にいる恵みです。もうお別れしなくていいんです。イエス様が、来られて、でも私は年を取って召される時が近づいてるっていう悲しいことないんです。永遠に若く健やかでいつまでも共にいることができます。よく物語でいつまでも幸せに暮らしましたというエンディングがありますけども、これ天国でしか実現しませんよね。結婚式で幸いなスタートをしてもですね、やがて二人は死によって分かたれる時が来ます。しかしキリストにあってはそれがないんです。そして三番目の恵みは、完成した天の御国をキリストと共に治めるという幸いです。天国を相続するのです。黙食に天国の素晴らしさが垣間見れるようにされていますけど、聖書の一番最後の章、黙示録の22章、数節お読みいたします。新約聖書の518ページですね。お読 みいたします。黙示録22章1節から。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の溝から出て都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは世を限りなく王として治めるとあります。天国の王族の一員としてキリストと共にこの素晴らしい場所を治める、それが約束された恵みです。そして素晴らしい交わりと素晴らしい喜びの賛美と礼拝、それがいつまでも続きます。もう悲しみや涙や死や苦しみ叫びがありませんので、その時を待ち望むのです。これが神様前に清いものであることの第一です。さらに告げられていることは、生活全般においてイエス様のように清いものとなることです。ペテロの手紙の一章に戻っていただけますか。第一ペテロ一章の14節15節、従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された方に倣い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいとあります。神様へ従順であること、不従順ですと清いとは言えませんね。神様はそれが可能なように信じるものを作り変えてくださいました。罪は許され、永遠の命をいただいて神の御心をなすことが可能となりました。子供として大切に育まれ、訓練を受け守られます。イエス様が天の父に親しく語りかけたように、神様をお父様と呼んで祈り、結びつきを深めてゆきます。そして主イエス様があらゆる点で天の父に自ら従っていったように、私たちも神様の祝福と愛と守りの中で自分から主に従っていきます。それが最善であることを日々新たに知っていくからです。そしてこの大切な神様との結びつきを思うゆえに、それを邪魔するものを厭って避けるようにされます。かつては自分の欲望に従って行きましたけども、欲しいものを求めても得られなかったり、せっかく得たのにがっかりしてしまうということが繰り返されてきたのではないでしょうか。この世のものはそうです。欲しいものが与えられると足りなくなり、もっと欲しくなって行き詰まってしまう。しかも、 最初はちょっとあっても喜べたのに、どんどん増えていくと最初の喜びはなくて、どんどん喜びがちっちゃくなってしまう、つまらないものになってしまいます。そしていつの間にかないと我慢できない。そのためには人や自分を犠牲にしてしまうように中毒状態にされてしまうものです。その結果、神様さえ邪魔になり、人々を愛せなくなり、対立してしまうことになり、今に至っています。そうではなくて、あらゆる部分で神様に喜ばれるものになりなさいと聖書は教えています。模範としてキリストがおられます。またキリストが住んで導き助けてくれ、聖霊も取りなしてくださってます。聖であるというとおこがましく思えるものです。しかしもともとの意味は神様のものとされたという意味です。たとえ、不完全なものであったとしても、神様が私のものと告げられ、そして捧げるときにそれは聖なるものになります。もちろんわざと傷をつけたり汚したりして捧げる必要はないんですけども、最善のものを捧げますけど、まだ不完全です。でも神様のものになった時点で、そのあり方はすでに聖、清いものとなったんです。世の中の例えで言うと、いろんな、品物がありますよね。で、普通に売られていてても、この人が使ってるの欲しいと、同じものが欲しいっていう心理が働くことがあります。それは、値段は同じかもしれませんけど、尊いものになるんですね。私たち自身に価値は大きくなくても、神様が大切なものと言ってくださるから価値があるんです。そしてその神のものとされるという特権は、イエス様を信じた時から与えられています。救いは立場においては信じたときに 100% 与えられているんです。神様が用いやすいかどうかは別としてですね、私たちの手足も頭も心も足も、あ、すみません、足は言いました、私の、能力、それはすべて神様のものになりました。もちろん神様のものなんですけど、私たち自由に使って用いていいんですよ。でも、神様のものであることは変わりません。聖書はそのことを繰り返し教えています。キリストのもの、キリストのものという言葉があちらこちらに出てきます。そしてキリストのものである証拠がいくつか、私たちに現れています。例えば、エペソ人の手紙一章、13節14節384ページですけども、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉 あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって、証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは、私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。証印とはもう、神様のものという証明が押された。そして、保証というのは手付けという意味で、その特権の祝福がすでに与えられているということを示しています。その上で、神様のものにされたんですから、神様のものにふさわしいものとなりなさいというのです。世の中でも立場が人を作るっていうことがありますね。神様のものとされたら神様のものにふさわしく歩むことが求められ、また可能となっているのです。どんな生活の場面においても神様のものであるようにと使徒ペテロは告げています、起きている間だけでなく寝る時も、働いている間だけでなく休んでるだけじゃなくて、生活の食べたり飲んだりまた遊んだり、それらの時においても神のものでありなさいと、それが具体的に何が影響するのかと思うんですけども、それは神様がすべてのものを作り、すべてのものを支配し、すべてのものを祝福してくださっているんだ。そしてそれを通して神様が崇められるように、つまり神様に感謝して、その時やまた与えられたものを用いれば、それは清いものとして現れるんです。この世界で神様でないものは何にもありません。清い心で用いたら悪いものは何一つないんです。だから感謝することができます。私たちが食べる食事、それを神様に感謝していただく。新しく始める一日、朝を感謝して歩み始める。そして感謝を持って終わる。私たちに与えられた新たな発見、これも神様がくださったものですから感謝します。私たちが出会う関わり、それは会いたいと思う方だけでなく、ないものもありますね。もちろん会いたい方と会えたら感謝ですけども、苦手な方と会わなくてはいけない時があります。それは試練ですけども、それを通してキリストを証しすることができるという点では感謝なことです。試練もそれを通して私たちが成長できるゆえに感謝です。失敗もそうです。そのことを通してよく、よりよく学べ、神様の助けを知ることができますから感謝できます。何でもかんでも感謝感謝というと、能天気に思われてもいけないので、慎みは必要だとは思うんですけれども、でも、神様が良いものとして与えてくださっている。もちろんイエス様が同情されたように、苦しみの中にある、悩みの中にある人を、あなたは苦しんでくれ、私は感謝だよ、なんていうことをしてはいけませんけども、でも、気持ちに寄り添いつつ、 でも神様が感謝に変えてくださるという平安を持って臨むことができます。こうして生活のあらゆる領域に神様の愛と祝福が広がり、またもたらされる、そのように神様は機会を与えてくださってるんですから、それを目指しましょう。どんな時にも主を覚えて、主を前に置く時に、私たちのいる場所すべてが私たち自身とともに清くなります。これが聖なるもの、神様ものになりなさいという勧めです。そして最後に覚えたいことは、これは必然だということです。なぜ清くならなくてはいけない、このならなくてはいけないというのは、まだそれが実現してないけども、そうするように努力しなさいという意味もあるのはあるんですけども、神様がそう言われるというのは、そうあるべきだということだけじゃないんです。神様の言葉はそう命じたり宣言したらその通りになる言葉ですね。世界は光あれと言った時に光があり、こうやって神様は言葉によって世界を創造されましたね。同じように人間も創造されました。その無から有を生じさせ、言われた通りに実現させる神様が、あなた方は聖なるものでなければならないというふうに言われたのは、私は見守ってるけどあなたやりなさいねという意味ではないんです。あなた方は必ず聖なるものになるという宣言でもあるんです。先ほど救い主の母とされたマリアのことが祈りについ出てしまいましたけども、あなたのお言葉通り好みになりますようにと言ったら、まだ男性を知らない女性が救い主を宿しました。普通の子供を宿すだけでも大変なのに、救い主を宿すという不可能なことが起こりました。私たちは清くなるものでありなさいと神様から命じられたんですから、それが起こるんです。神様の恵みによって自由意志のない、ものはですね、法則の通りに働きます。神様がおっしゃった通りで、人間は自由意志がありまして、神様がそう宣言されても私たちの意志が許されていまして、私たちが同意しないと、同意するまでそれは先延ばしになります。もちろん非常事態の時には私たちの意志に関わらず神様はなされますけども、ですから私たちは聖なるものでなければならないと告げられた時には、それが神様の願っておられることで、私たちが信仰を働かせるならば必ず実現するんだというふうに受け止めてほしいんです。神様はご自身の名前を私はあると教えられましたね。出エジプト記でモーセで、私はある、 通は何々がある、何々であるというふうに言われる言葉、またここにいるよという意味で言われるあるなんですけども、そこに何でも入りうるという意味の名前です。不可能はないという意味がそこから出てきます。神様は御心にかなうならば何でも実現されるんです。その神様が、あなたは私と同じように聖なるものでなければならないと告げられたのは、聖なるものとなるという宣言でもあります。ここに信仰の働かされどころがあるんです。クリスチャンの方々に勧めますけども、あなたはイエス様を信じて罪許されましたね。許されるはずのないのに。罪を許されただけでなく、永遠の命に新しく生まれました。神の子供とされ、天国を受け継ぐ者にされました。これはすでに起こったことですね。それに付け加えて、神様に似たものとならなくてはいけない。もう許されているし、新しく生まれ変わっていますし、神の子供にされているんですから、それに神様に似るものになりなさいということが付け加わっても、そんなに大きな問題じゃないですよね。ここまで来ちゃったんですから。ですから、イエス様の十字架を信じたように、神様はそれを御心ですから実現してくださると信じて、死んだ時にお任せしましたよね、イエス様を。それと同じように、清くなるということもお任せして従えばいいんです。それで大丈夫です。キリストは信じている人のうちに生きて、命が結びついています。それは一緒に生活する以上の結びつきです。親子や夫婦が年を経るにつれていつの間にか似ているように、神の子供とされたものは神の御子に似て行きます。一緒に歩んでれば必ずそうなります。意識しないうちにそうなって行きます。キリストに似ていくっていう時にですね、聖書に出てきたイエス様に似ていくと、思うとちょっと誤解かと思います。大工は屈強の働きですけど、屈強になるかどうか分かりません。イエス様は人としては男性として生まれましたから、キリストにいるといって女性が男性になるわけじゃありません。神様は一人一人に賜物を与え、それによって性格や能力がそれぞれ個性がありますね。もしキリストがサラリーマンだったらっていう本があって、社会でどう働いていいか、人と関わればいいかという本がありましたけど、そのようにイエス様がもしあなたの立場で誕生されたらどんな風になっていくだろうか、そのことがお一人お一人に実現するようになっていくことがキリストに似ていくことです。子供はイエス様の子供時代に似てゆき、青年は青年時代のイエス様に似てゆき、婦人はイエス様が、もしこれはもしなんですけども、女性として生まれ、そして結婚して親となったら、また、 男性はいろんな職業によって違いますね。そしてイエス様は30歳で地上を召されましたけども、33歳ですね。70歳80歳になったらどんな風になってたか、それもまた幸いな晩年を迎えられたと思います。イエス様と共に人生を歩み、共に年を重ねていくんです。そのことはキリストを信じた者にとって必然です。そしてそれは素敵なことではないでしょうか。一緒に歩んでいただけるんですから、このような幸いな生涯に入れていただくことがキリストを信じることです。そして生涯の終わりにはキリストの死と復活が、時間の尺度はかなり違いますけども起こるんです。そして共に永遠の御国に入るのです。日本語の言葉座に、主に交われば赤くなる、この赤い染料に触れると赤く染まっていくという意味ですけども、キリストにおいては主、この主に、朱色の朱、どこかの姉妹の朱ではなく、キリストの主、イエスキリストの主に、置き換えて、こう、ことわざをもじってほしいんです。主と交われば、清くなる。これは真理ですね。そのことを信じて、歩みましょう。そうするとこの重荷は重たいもんじゃないです。楽しいもの、素晴らしいものになっていきます。清くなることはキリストとますます共に歩むことです。それをそうなると宣言されたんですから、楽しみに歩んでいきましょう。慌てる必要はありません。一歩一歩進んでいけばいいのです。15節16節を拝読してお祈りいたします。第一ペテロ1章15節16節むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからです。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちがキリストを信じ、一歩一歩主に喜ばれるものとして歩みを刻んでいけますように、どうか導いてください。